様、皆をあなたに賛美いたします。先週から教会での礼拝が許され、兄弟姉妹方と共にこのように礼拝に預かることができますこと感謝いたします。当たり前と思っておりましたことは当たり前ではなく本当に感謝なことであったことを改めて思います。とはいえまだ暑さが残っておりますが、それでも金木犀の軽々しい香りに出会うとき、あなたの素晴らしい御業を感じ感謝いたします。神様、世界では多くの内戦や紛争が起こっており、多くの人々が犠牲になったり苦しい思いをしております。特に子どもさんたちの様子を映像で見るとき心が痛みます。どうぞあなたの御心がなされますようお願いいたします。御言葉を取り付いてくださる金先生の上に、お聞きする私たちの上に、聖霊の働きが豊かにありますようお祈りいたします。ご病気やまた心に物を負っておられる方々に、どうぞあなたが寄り添ってくださいますようお願いいたします。教会に集えない方々にも、どうぞあなたのお恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。金先生ご一家をどうぞお守りください。これからの1週間も日々悔い改め、日々新たにされて歩む1週間でありますようお導きください。この感謝と祈り、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌8番。
息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。
った。3日目になってアブラハムが目を凝らすと遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちは僕と一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き火を取って息子イサクに背負わせ、自分は糸刃物を手に持った。二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいるよ、私の子よと答えると、イサクは言った。糸焚き火はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてください。二人は一緒に歩いていった。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き火を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き火の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をお風呂とした。その時、天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると御使いは言った。その子に手を下すな、何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹の羊が角を取られていた。アブラハムは行ってその羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださいと名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えられ、イエライと言っている。主の御使いは再び天からアブラハムに呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若者のいるところへ戻り、共にベールシバへ向かった。アブラハムはベールシバに住んだ。これらのことの後でアブラハムに知らせが届いた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホットの間に子供を産みました。長男はブズ、その弟はブズ、次はアランの父ケンベル、それからケセド、ハゾ、ビルダッシュ、イドラク、ペトエルです。ペトエルはリベカの父となった。ミルカはアブラハムの兄弟ナホットの間にこれら8人の子供を産んだ。ナホムのそばにでレウマという女性もまた、テバ、バハム、タハシュ、マータを産んだ。説教、最大の試練。
高齢になっていたアブラハム夫婦に念願の息子イサクが生まれました。喜びの笑いに包まれる中、イサクは大きくなり青年期に達していました。ところがこの時、神様はアブラハムに大きな試練をお与えになりました。一節二節に、これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、 彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。神様がアブラハムに与えた試練は、一人子イサクを焼き尽くす捧げ物として捧げなさいという神の命令でした。アブラムにとってイサクは老年になって与えられた慰めと希望のすべてがかかっている独り子でした。ですから長い間神様から約束されて、そして与えられた子供なのに、なぜとアブラムの中には葛藤や疑問があったはずです。この命令はアブラムにとって全く納得できない命令でした。アブラムはそのことを妻サラには何も語っていません。その理由は自分が納得できなかったから。サラに話しても納得させられないことが分かっていたからでしょう。これは私たちの人生でしばしば起きていることではないでしょうか。しかも自分のことではない時は納得するのも早く、当人を説得しようとする時があります。しかし実際同じことが自分の身に起きると、なぜだ、どうしてだとすぐには納得できないのです。しかしアブラムが取った行動は遅滞なき従順でした。3節に、次の朝早くアブラムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていたと書いてあります。このようにアブラムは次の朝早くイサクと共に神の命じられたところ、つまりモリアの地に向かっていきました。この間聖書にはアブラムの声は一つも聞こえていません。アブラムは黙々と神の命令に従っていくのです。そして三日目になって山が見えた時に、一緒にいた若者をその場に残し、イサクと二人でモリアの山に歩いていきました。ここで初めて会話が出てきます。イサクはここに至るまで疑問に感じていたことをようやく口にしました。私のお父さん、火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。この言葉を読んでいると響いてくる声があります。それはアバという言葉です。ヘブライ語ではパパ、お父ちゃんというようなニュアンスで、まるで子供が父親を慕って呼ぶような言葉です。ここでイサクが父アブラムに呼びかける、私のお父さん、アバというその言葉の中に、イエス様がケチセマネの祈りの場面で、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてくださいという神への叫びを思い起こします。子供は親の心を驚くほど感じるものです。イサクは何かを感じていました。イサクが尋ねた時、アブラムの心はどうだったのでしょう。イサクの質問はアブラムの胸をえぐるような問いでありました。やっとの思いで、私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださると答えたものの、その後の沈黙の中で、この親子はどんな思いで山に向かったことでしょうか。ここで神が備えてくださるというアブラムの発言は、試練の中にある人間の口から発せられる最も深い信頼の言葉であります。またはその場に立たされたアブラムの行動の健全でもあります。9節10節に、神が命じられた場所に着くと、アブラムはそこに祭壇を築き、 焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラムは手を伸ばして刃物を取り、息子を放ろうとしたと書いてあります。アブラムの行動は最後まで揺るぎませんでした。イサクを縛って祭壇の焚き具の上に乗せ、刃物を取って息子イサクを殺そうとしました。その時天からのストップがかかりました。主の導いがアブラム、アブラムと呼びかけてこう言われました。その子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラムとイサクの行動を見つめる天の目があったのです。それはアブラムを試みる神の目でありました。神様はアブラムに試みを与えられたのです。アブラムにはおそらく最愛の子イサクの思いのゆえに葛藤や痛みがあったはずです。あるいはそれまでのアブラムの中にはイサクを愛しイサクへの思いが神への信仰と愛を上回るものになる、すなわち神以上にする危険性があったのかもしれません。しかしこの試みの中でアブラムが選び取った行動は、彼が神を恐れ神を信じ何にも勝って神を愛するものであることを示していました。神様はそのアブラムの心をしっかりと受け止めてくださったのです。アブラムの服従が真実であり、自分の独り子さえも惜しまないほどの忠実であることを確認し、アブラムが神を恐れるものであることを見届けてくださったのです。このようにアブラムは人生最大の試練の中で神に対する信頼を鮮やかに示して、神を恐れるものと認められたのです。我に書いたアブラムは目を凝らしてみると、後ろに木の茂みに角を取られて動けない一匹のお一時が目に入っていきました。アブラムはそのお一時を捕らえ、イサクの代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げることができました。アブラムはイサクを捧げ殺した時、そこに羊を備えてくださったという、この恵みを生涯忘れなかったのではないでしょうか。そして14節に、アブラムはその場所をヤウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えありと言っていると表しています。アブラムは神の命令に従い通して、なおかつイサクを返していただきました。ここに有名な使徒パウロの言葉を思い起こします。コリントの信徒への手紙1の10章13節に、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいますと書いてありますが、アブラムが受けた試練はこの聖句を身をもって明かしていると思います。私たちはアブラムが経験した大きな試練を受けることがないかもしれません。しかし大なり小なり、私たちもさまざまな人生を背負って、またその試練を受けて生活しているものです。三浦綾子の旧約聖書入門という、そういう小さな本の中に、三浦夫妻の合言葉は主の山に備えありという言葉でありました。 この三浦綾子の仲介によると、ある日人参を切りながら思ったようです。人参は床を切っても人参である。ところが自分の生活は果たして床を切ってもクリスチャンであろうか。神の言葉に従うことをアブラムのように本気でなしているかと言いました。しかし真剣に神を信じ、神に従おうとする時のみ、主の山に備えありということが初めてわかると書いてあります。アブラムの生涯が遺憾なくこの真理を明かしています。モリアの山の上に登った時、生贄の羊が見つからないことによって、そこでアブラムの信仰が終わりませんでした。羊が見つからなかった時にも、主なる神にはまだ備えがあるんだと信じることができました。それがどういう備えであるか、はっきりと分からなくても、アブラムは主の山に備えあり、そう信じて歩み続けました。決して神がこうしてくださるからと分かっていて、だから従ったということではありません。モリアの山に登っていた時、まだアブラハムはイサクの父、イサクだけの父であったかもしれません。しかし今、自分の名前通り多くの人々の父として回復されました。その時神様はもう一度アブラハムとその子孫への約束をしてくださいました。そのことが15節から18節に出てくる内容であります。その中に18節にこう書いてあります。地上の小国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。つまり、あなたの子孫イサクから生まれる者たちによって、地上のすべての民が祝福を受ける。それはあなたがこの試練を通して私の声に聞き従ったからであると神様はこの時教えてくださいました。アブラムが神の祝福に預かった理由は、神の言葉への服従でした。19節にアブラムは若者のいるところへ戻り、共にベールシェバへ向かった。アブラムはベールシェバに住んだと書いてあります。このようにモリアの地を離れたアブラムはベールシェバを目指して出発しました。アブラムは主から新しい心を与えられて、祝福への道を歩み始めました。私たちもさまざまな試練の中にあっても、神の声に耳を傾けて、またその言葉に信頼を持って神に従いたいものであります。人生の一番の悲劇は神の声が聞こえなくなることです。神の声に聞き従うとき、どんな試練にあってもヤーウェイルへ、神は備えられるという人生が始まるのです。神様はさまざまな試練を通して私たちにもっと深い、もっと豊かな神は備えられるという信仰を与えてくださるのです。この神と共に残された人生を歩もうではありませんか。神に語り、人を従う、これが最大の試練に対する聖書の答えであります。お祈りをいたします。主なる神様、今日アブラムが息子イサクを焼き尽くす捧げ物として捧げるところに共に耳を傾けました。この最大の試練の時に、アブラムが茂みに引っかかっている 大一時を見たように、私たちは今イエス・キリストの十字架の死が私たちの救いのために備えてくださった身代わりの死であったことを覚え感謝いたします。どんな大きな試練の中にあっても、イエス・キリストの十字架の死を思い起こし、その神の愛を覚えつつ、その神の声に聞き従うことができますように、どうか私たち一人一人をお守りください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主は聖霊によって宿り、
乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、神殿を生まれ、黄泉に下り、三日目に真理のうちから蘇り、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、永遠の命を信じます。アーメン。貢献をいたします。ここは主の祈りを祈ります。お立ちできる方はどうぞお立ちください。天にまします我らの父よ、願わくは皆を掲げさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すもの我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のもんだから。アーメン。賛美歌27番。その後、
あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平和を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 っとその前にですね、先ほど転入式を行われた広瀬文夫さんからの挨拶があります。広瀬文夫さんは1973年12月23日国際キリスト教大学教会古谷康夫牧師より洗礼を受けられました。どうぞちょっと挨拶。今マイク持ってきますので、
今ご紹介いただきました広瀬文夫です。19歳の時に、先ほど金先生におっしゃった通り受選しまして、その後仕事の関係で、いろんな教会、多分10個まではいかないと思いますけども、いろんな教会に、席を置かせていただきました。今回は去年の9月に、埼玉県の所沢市というところからこちらの四街道市のところに引っ越してまいりまして、その後ちょっと事情があってなかなかの展開ができなかったんですけども、千葉の奥さんの教会を出席させていただいて、そこの教会が自分に合うかなといろいろ思ったところもありまして、今回の展開をさせて、任務をさせていただくことになりました。こういうコロナ禍ですので、なかなか教会同士の交わりというのはないので、皆さんの顔と名前を一致するのはなかなか難しいと思いますけれども、どうか一緒に、患者さんのことを伝えていくようにしていけたらなと思います。これからもよろしくお願いいたします。
それでは注文に沿ってご報告いたします。2番目の単の2番目の列の本日の集会、教会学校の礼拝が9時15分から9時45分までございます。今週の集会はどうぞご覧ください。次週の礼拝は他の通りです。何度も当番に当たっている方はどうぞよろしくお願いいたします。集会予告および処方報告20をお願いいたします。本日の例会で広瀬文夫権の転入式が行われました。日本キリスト教団埼玉和光教会です。そして証券者記念例会、午前例会のご案内。証券者記念礼拝、日時、2020年となっておりますが、21年に直してください。2021年10月、11月7日、日曜日、10時から10時45分、教会員と子どもの礼拝。2番目が11時30分から12時15分、遺族の礼拝です。そして米印の一番最後、なお本田芳子氏の納骨式が行われますというところはどうぞ出してください。どうぞお読みになってください。2021年となっておりますが、これは2022年です。2022年カレンダーのご案内。2022年、星野邦博志願集カレンダーと手帳の購入をご希望なさる方は、11月7日までに神村市までお申し出ください。以上です。ありがとうございます。あ、すみません。10月定例役員会報告、主な協議事項のところをお読みいたします。10月10日、10月10日以降の礼拝、集会、生産式について、10月中は現状の礼拝で様子を見ることとし、集会も10月中は見送りです。11月の礼拝、集会については、10月31日に人事役員会を 開催して協議します。その他、外壁塗装、屋根に加え、太陽光蓄電池設置工事についてのヤママン株式会社からの見積もり1095万円を承認いたしました。工期は1月10日から3月15日を予定しております。工事のための特別献金を1月から3月に募ります。広瀬富岡県の転入式を10月10日の礼拝の中で実施します。ぶどうの枝50個をクリスマス号の企画を協議しました。原稿を近く募集いたします。よろしくお願いします。
12時半まで。
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 12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時半まで。12時